大きな変化がやってきますが、不安になることなく、慌てることなく、あなたは私の導きの道にしっかりと立っていきなさい。私は守り、また導き、私の豊かな計画をあなた方を通して成就しよう。
このお一人お一人に対する神の計画というのは、お一人一人が持っている以上に大きなものだと主が言えます。特にこの主が与えられている使命に関する御言葉の確認というのをしっかり今この時取っておきなさいと主が言えます。
すべての事柄を感謝してきなさい。すべては益となると主は恐れます。あなた方は私のあなた方に対する恵みと祝福を見て私を称えるであろう。恐れることなく信じる私の道を進んでいきなさい。
特に全世界にこのコロナが許されることによって困難な状況にありますが、しかし御言葉にしっかりと立って今は準備期間と調べます。
さらに選挙における次の段階の大きな扉が開かれると称されます。このコロナの後に多くの事柄が始まってくるので備え用意をしていきなさい。
特にこの聖書とこの祈りを強め、聖書の読み込みをしっかりとなしときなさいと主は言われます。
それでは、ガリズワーキングマイグッドともに賛美していきたいと思います。
さあ、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さあ、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。共に心を合わせていきたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな霊的な祝福を私たちに注いでくださり、さらに金銭的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今またその感謝の印として十分の一を捧げます。またあなたがすべての支配者であれ、全能な方であれ、全世界はあなたのものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして感謝とともに十分の一を捧げます。これらを豊かに受け取ってくださり、さらに豊かな恵みを持って私たちを祝福してください。あなたの霊の祝福と実際的な祝福、金銭の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。幻を初めて見た時のことがあるんですけども、まずそれからお話をしたいと、こういうふうに思うんですね。で、進学校の時にですね、カリスマ聖会に行くってことになってですね、で一緒に行く人とちょっとぶつかっちゃったんですね。どうぶつかったのかというとですね、彼は9時に進学校を出ようって言ったんですね。でも授業は12時まであるので私は12時って言ったんですね。それでぶつかってですね、そしてその時に彼が言ったんですね、じゃあ神様に聞いてみようと。で、私はね、それを聞いた時にくだらないことを聞くなと思ったんですね。そんな9時12時って言ったって答えられるわけないだろうと、こう思ったんです。まあともかく言うから、まあ、理論的には正しいから。そこでですね、祈ったんですね。9時に出るべきですか、12時に出るべきですかって忘れちゃったんです。で、次の日、教会の祈祷会があったんですね。もちろん、新学生は来てませんからね。そんな話誰も知らないんですね。 そしてですね、その時にですね、副牧師の方がいるグループで私たちはですね、祈ったんですね。そしたらね、霊が注がれちゃって祈りがやめられなくなっちゃったんです。みんな他のグループ帰っちゃったんだけど、我々はもう全員残ってるんですね。でもあんまり遅くなるとまずいので、女性だけ返して、それ私と副牧師だけになったんですね。で、祈りが導かれちゃうわけですよ。どんどんね。そしたらですね、彼が言い始めたんですね。9時に出なさいって。9時に出なさいって。度肝も抜かれましたね。それ前日に9時か12時で祈ってるわけでしょ。彼は何も知らないんですよね。で、彼はね、言いながら、それはどういう意味ですか、どういう意味ですかって繰り返してるんですね。それで私はね、分かったって言ってね、こういう意味ですって言ってね、彼に言ったんですね。で、まさにこう主が生きて働いておられるっていうことをね、表すような出来事だったんですね。それでね、ところがさらにね、聖霊様が働かれるもんだから、祈りがやめられなくなっちゃったんですね、二人でね。で、ギリギリまで行ってね、もうこれ以上行ったら電車がなくなると思ったので、帰ってたんですね。そしたら霊の注ぎかけがあるんですよ。なんか酔ったような感じね。そしてね、進学校に入った時に、部屋に入ってですね、壁に幻が出てきた。それはどういう幻かっていうとですね、破壊された町の幻のところに私が立ってるっていう、そういう幻だったんですね。で、その時にですね、その幻見たの初めてだから、いろいろ試してみたんですね。ここに焦点があるとですね、この辺に映ってる。そしてね、横向いてみたりね、目つぶってみたりね、してですね、いろいろ試してみたんですね。見えるんですね。ということは、神経に対する精霊の非常に強い刺激で、像を、結んでんだなと。こういうふうに思いました。その時に感じたんですね。私は何か破壊された町、大変な町の中に立ってる幻だったんですが、やがてこういうことを見るんだなと、こういうふうに思いました。それでですね、その後、神戸震災の時に、その神戸に行ったんですね。1ヶ月、2ヶ月経った時に。非常に破壊されてましたね。似てたけどね、それじゃなかったんですね。それから東日本大震災の時にですね、行ったんですね。1ヶ月ぐらい経って。大変な被害でしたけどね。似てたけどね、あ、これじゃないっていう感じがしましたね。ですから私はこの後ね、再臨に向かっていろんなことが起こる中でですね、どういう形にしろそういうところに出くわすんであろうと、こういうふうにちょっと感じたんですね。で、その時に初めて幻を見たと、こういう体験でした。それとともにですね、うちの次男のベニー君は脳障害で生まれたんですね。脳が中心が壊死しており、脳に穴が開いていて、左右の脳の高さが違い、転換波があり、そしてですね、こう言われたんですね、一生知能は発達しません、運動もできなくなります、一人で生きていけません、こういう状況だったんですね。とね、それが癒されちゃったんですね。で、癒される上で、主のね、特別な助けと試しがあったんですね。で、それをちょっとお話ししたいと、こういうふうに思うんですが、イリエ・コロマさんっていう、私の知ってる限り、最も優れた預言者がいるんですね。うちの教会に来て説教したんです、夜。彼の息子さん、ベニヤミン君って言うんですね。そしてその説教の中で、ベニヤミン君のことを言ったんですね。2歳まで全く足が立たなかったと。まあ、みんな祈ってたんだけど、そういう状況だったんで。ところが、祈ってて、帰ってみるとね、ある時完全に治ってたと。走り回ってたって。でも、奇跡の力が違いますよね。それから5歳までね、喋れなかったと。言葉を全然発せなかったと。ところがある時ですね、うちに電話をかけたら知らない子が答えてくると。そしてですね、驚いたのはですね、ベニヤミン君が突然喋るようになって電話口に立って出てたと。で、5歳で治っちゃった。そう言ってはおりました。そしたらですね、 交通事故でね、引かれちゃったんですって。大変なことになって、頭のところにね、タイヤの跡がついていて、大変な状況だったんですね。それですぐ飛んで行って、で、してみんなで祈りつつね、病院に連れて行ったらですね、だんだん頭がね、治ってきて、病院に行く頃にはね、完全に治ってた。お医者さんはですね、何でもありませんよって言うんだけど、イエさん言うんですね、ここにタイヤの跡があるでしょって、ここ引かれたんですよって、そんなことないっていうふうに言われてですね、すごい奇跡が起こったんですね。そしてね、その時にね、みんなが言ったんですね。うちのベニヤミン君ね、同じ名前だから。ベニヤミン君、これから大変ですねって言ったんですね。それがね、ベニヤミン君が生まれつきの脳障害って示される前日だった。前日でそういうことを言ってくださるから、何かというと、こちらが信仰を持ちやすいのですね。ベニヤミン君に特別な奇跡が起こったっていう証の後にベニヤミン君の不治の病だって。これは分かったんですね。で、この時、主のね、特別な助けがあったんですね。それとともにね、試しがあったんですね。で、それは何かというと、最終的にベニヤミン君が急速に癒されるようになった直前、試しがあったんですね。それは、東京都の保健の、所の難病に指定されたんですね、ベニヤミン君。そしたら先生が言うんですね、補助金かなんかな、なんかあるって言うんですね。で、1ヶ月ね、3万円もらえると。毎月毎月毎月ね。それもらってきなさい。ってこう言われたんですね。たまに儲けたと思ったんですね。ベニ君の、お医者さんのね、額は5000円ぐらいだから、2万5000円、収入が上がるわけですよ。もうよだれが流れるほど嬉しいことでしたね。それでね、役所にね、申請に行くことにしたんですね。そしてね、申請に行こうとしたときに、主が言われたんですね。これは不正であるって言われたんですね。で、私は言ったんです。不正じゃありません。お医者さんがそういうふうに言ってるんですって。こう言ったんですね。しかしね、神様は言われたんです。でもあなたは、ベニ君が治ったって知ってるだろうって。病が癒されたって、まあ、癒されてないんですよ。信仰的に受け取ってるからね。知ってるでしょうと。癒されてる者がその補助金を取ったらですね、不正じゃないかと。こういうふうに言われたんですね。しかし私はね、言い返したんですね。さ、信仰的に癒されてるけど、まだ実際は全く病気のままじゃないですかと。しかもお医者さんの方から言ってんだからって言ってですね、もう神様の言うことを聞かないって。そしてですね、保健所の方に行ったんですね。あ、保健所の役所に行ったんですね。で、役所に行く前にね、こう、語りかけてくるわけですよ。ちょっと不正だ、不正だってね。で、私は不正なんかしてないって言ってですね。そしてね、役所にね、入ってですね。で、受付の人が言ったんですね。何ですかって言ってですね。渡そうとした時にですね、もう精霊さんがこう言ったんですね。これも受け取ったらね、病気であることを認めることになると。信仰の対応をひっくり返すことになると。治らないって来たんですよ。ですからですね、渡そうと思ったんですが、はいと言って、そしてそのままね、回れ右してですね、そして帰ってきました。その時のね、何とも言えない悔しい思い、何とも言えない思いっていうのはですね、忘れられませんね。しかしね、その後明確な形で癒しがね、表されたんですね。で、その時にですね、ちょっと試されたなっていうふうに感じます。しかしね、それを通してね、主が栄光を表されたっていうのは非常に大きなことで、彼はですね、脳障害が治っちゃいましたね。国立大学の大学院を卒業しましたね。そしてですね、全く、脳障害の跡はなくなりました。全ては益となりましたね。で、この時に、神様の特別な助けと、それとともにですね、試しがあった。ということね、覚えておいてください。それで、殉教聖会がね、2月5日に行われますが、その、殉教の事柄の映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
今から、約470年前の室町時代後期、 世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことからこの地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺及び仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26聖人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った2人も自らの意思で殉教に加わり、彼らは26聖人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ狂獣を引き回された。その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26聖人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で26聖人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26聖人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度も その慈悲を受け入れうなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26聖人の一行は峠を下って行き、ソノギの港からトギツへ向かった。三隻の船にそれぞれ乗せられ、トギツ浦を渡った。しかしキリシタンが多いトギツで殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのであった。26聖人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかった全てのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていった。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら、西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には、十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな辞世の句を残している。 露と落ち、露と消えにし我が身かな。なにわのことも夢のまた夢、我が身は露のように儚いものだ。なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き、天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は、己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26世人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じる時、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともに、そっと真実を語りかけてくれるかもしれない。
2月5日にですね、西坂で、2時からかな、殉教聖会が行われます。まあ、登録が必要なので、ね、行かれる方は登録していらっしゃっていただきたいと思うんですね。それとともにですね、インターネットでも出しますので、行かれない方はインターネットを通して、ね、同時中継しますので、加わっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、まあ、これは私の想像ですけども、あそこで、その礼拝しますとね、その2月5日にね、なんか天でも礼拝しているような想像ですよ。そう感じがするんですよね。なんか天が開けて、で共にね、主を崇めていて、で共にね、主を褒めたたえているっていうような特別なその思いが来るんですね。そしてこの26世人の血の報いっていうのはまだ来てませんから、これからね、再臨に向かって、さらにいろんな困難に向かってね、神様が栄光を表す、そのなんて言いますかね、礼拝をする大きなポイントであるっていうふうに感じます。ですからどうぞ重荷を持つ方がいらっしゃっていただき、また来れない方はね、ビデオっていうかインターネットがありますんで、それで共に心を合わせていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬スネルゴイキャンプの映像がありますので、それを見ていただいて、seek and you will find what God has for our lives.
あのそしたら本当にあの頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔が痛いな
って思ってました。賜物の働きはこれからが本番です。皆さんを通して神の技が表されてきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
これから再臨に向かってですね、非常に強い神様の働きが起ころうとしています。またそのためのこのキャンプであって、また同時にですね、この大きな技と栄光を皆さん見ていくでしょうね。ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと思って神様を崇めたんですが、イスラエル伝道のことを言われてて、ロシア系大臣のことを言われてて、今その働きが進んでますよね。その時にですね、関南前景況の人がこう言ってたんですね。 それは何かっていうと、観音山景挙でもう誰もクリスチャンいなくなって、誰が伝道するのかっていったときに、その14万4000人のユダヤ人だっていうことを言ってたんですね。で、この14万4000人のユダヤ人っていうのは、黙示録に出てくる大きな神の器のポイントなんですけどもですね。まあ、彼らだけが宣教するっていうんじゃなくて、それはあり得るなっていうふうに感じたんですね。そしてそれはあり得るなって感じたときに、ちょっとね、主をあがめたんですね。それどうしてあがめたのかっていうとですね、イスラエル伝道でしょ？つまり、イスラエル伝道っていうことは、そこに結びついていくっていうことになりますね。その観音山景挙の人が最後に宣教するのはその14万4千人だって言ってることは正しくはないと思いますけども、それは観音山においてですね、我々いるから、でそこにリバイバルの働きが起こるので、それとともに14万4千人が存在してるっていうふうに感じますけどもですね、まあ、どちらにしてもですね、重要なポイントがこのイスラエルの14万4千人にあって、そこに向かう宣教の働きを神様がね、導いてるっていうことを感じたときにですね、その我々がイスラエル伝道してる意味、それからイスラエル伝道における神様の御心っていうのをね、ちょっとあれっていうふうにちょっと感じ始めてるんですね。で、この後ね、いろいろな神様の事柄が起こってきますので、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここで、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですって書いてあるんですね。それで、日本のクリスチャン、世界のクリスチャンを見てみますと、一つ言えることがあるんですね。知的にはかなりしっかりしてますね。しかしね、実際的な体験が少ない。これは、いろんな国々を、言ってみるとですね、その差っていうのがこの見えます。で、その時にですね、この今の5章16節から18節までの御言葉っていうのはですね、実際的な体験をね、大きく開く、で神の栄光が私たちの人生に現れてくる、問題とか困難においての神様の働きが現れてくるポイントであるってことに気がつくわけですね。ですから、この御言葉が与えられているってことはね、重要な意味合いがあり、この御言葉に信頼して従うときにですね、いろいろな神様の素晴らしい、恵みをですね、見ていくということになります。それで最初にこう書いてあります。いつも喜んでいなさいということですね。嬉しいことがあれば誰でも喜びますが、これは悲しいことがあっても、問題があっても、困難があっても喜んでいなさいと。こういうことを言ってるわけですね。ですから、これはですね、感情の問題ではないのです。なぜ感情の問題ではないのかというと、嬉しいこととか楽しいことがあれば喜びますが、悲しいことがあると喜ばないのです。感情はですね。ですから我々の感情ではなく、これは信仰だということになります。だから皆さんがね、いろんな問題とか困難とか試練にあったときどうするかって喜ぶのです。で、なんで喜ぶか。感情じゃないんです。信仰で喜ぶんですね。あえて喜ぶんですね。で、どうしてそうなるのかというとね、その問題とか困難において、神の勝利が御言葉を通して書かれているわけですね。まあ、もし試練に遭うなら、この上もない喜びと思いなさい。つまり、この上もない喜びとなるようなことが起こってくるよってことを言っているわけですね。困難とか問題においてはね、すべては益となるとかね、明確に主が語っておられます。皆に耐えるものは失望することはないとかね。だから、我々は神を知らないときと違うんです。神を知らないときには、そういう問題とか困難でですね、巻き込まれてね、とんでもないことになったかもしれませんね。しかし、神がいらっしゃり、神の御言葉を通してね、大きな祝福が約束されてるんですね。ですから、私たちがこの御言葉に従うとき、そのドアが開いてくる。こう思ってください。それとともにですね、喜んでいて祈る。これが重要なんですね。祈りは、神様の恵みを開くポイントですけどもですね、大きな意味合いがあるのですね。今週ですね、先週ですね、メガネがなくなっちゃったんですね。そして、不審さんに探してもらったんですが、一生懸命ね、私も探したんですけど、全然見つからないと。 だってこの眼鏡がどっか行くわけないと、全然どこにもないと、こんな狭い家の中でね、一体どこ行っちゃったんだと思った時にね、はっとね、聖霊様に気がつかされてるんですね。あれは探してはいるけど祈ってないですねって。ああそうだと、祈らなかったと思ってですね、すぐね祈ったんですね、眼鏡見つかるようにって。そしたらね、見えたんですね、ベッドの 横にあるのが。それでね、ベッドの横行ってみたんですね、あったんで、主をあがめました。一つあがめたのはすぐ見っかったってことなんだけど、見えたってことです。見えたところに、まさに見えたところにあった。そうですね。で、この時にね、神様の手を開いたのは祈りです。ですから祈りは重要です。たとえ皆さんが祈り言っても答えられないと思ったとしても、祈るのです。祈りは聞かれます。そして祈りを通してね、神様は大きな恵みを与えてくださるということをね、覚えておいてください。それとともに、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあるんですね。感謝することを通して、問題とか困難の後ろにある神の素晴らしい技が現れてきます。で、主を愛し従うことによって、すべては益となっていくのですね。特別な主の恵みが表されるのですね。しかしね、ここで注意することが2つあります。それは何を注意するのかっていうとですね、話を聞いてね、感謝し始めたりするんですね、みんなね、具体的にね。ところがね、感謝し始めたりなんかしてもね、なかなか状況が進まなかったりね、逆になっちゃったりする。まあ、よくサタンが当たるから逆になったりするんですね。そうするとね、失望しちゃうんですね。その結果ね、どうなるかっていうとね、やめちゃう。で、皆さんね、信仰の対応をやめちゃったらね、何も起こらないのです。技が起こらないのですね。例えばベニ君の癒しのことを言いましたけども、私は治ったって示されたので告白をし、でみんなにそのことを伝えていきました。ところが治らないのです。で、転換もひどくなっちゃってですね、転換の発作がね、10分に1遍ぐらいになっちゃったんだ。見てると発作起こる。ね、全然逆ですよね、状況はですね。で、その時にね、試される。しかしね、主はね、癒されたってことに立ってきなさい、と言われたのでですね、それに立ってたんですね。もう見ないことにした。具体的にね。そしてですね、主を崇めたんですね。そしてね、失望するようなことを、どうしてこれが益になるというようなことが、たくさん起こってくるんだけど、で、これは誰でも同じですね。それでね、沈いた時にどうなるかっていうとですね、その神のその御言葉を通しての恵みは消えていくと。それとともに、いつまで経ってもね、それが起こらないってことはたくさん起こってくるわけですね。でも、私たちがですね、確かにそれが示されているならば、それに立ってる時にね、時が来た時に成就していく。ロシア系ユダヤ人の選挙が開かれたときはもう印象的でしたね。向こうから電話がかかっていた。で、そこに至るまで20年。しかし神はまさにそれを成就されましたね。で、その時に神の言葉に立ち続ける。それで期待を持ち続けるってことが必要なんです。それに対して現実とか、あるいは時はですね、挑戦してきますが、しかしね、そこが例の戦いのポイントです。で、そして私たちがですね、神の言葉に立ち続け、御心を行い続けるのならば、何が起こってくるかっていうとね、それを通してのね、主の栄光が豊かに表されてくるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさんを一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光を表してください。一度やろうと思って、やっぱりやめたとなって、ストップしている方がいらっしゃるんですが、その御心がそこにあります。確認をしっかりとって、取ったら動くことなく進んでいきなさい。忍耐の後に主の栄光を見ます。また、天の様、何か賜物があるんだけど、自分に賜物がないと否定的になってしまってですね。そして、奉仕の動きが弱くなっている方がいらっしゃいます。進んでいきなさい。その時に主がその方を通して表される技を見ます。またその時にですね、 賜物が豊かに働いてくるのを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御栄光と宮沢を荒らしてください。なんか自分の言ったことを訂正しなければならない方がいらっしゃいます。それに引っかかってんですが、どうも勇気がなくてできません。これをちゃんと訂正するように、そうするときに解放とさらに次の段階の歩みが始まります。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います。癒しのためにお祈りください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯と歯茎がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。心臓の動悸が来る方がいらっしゃいまして、心臓の動悸に問題がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰と足が悪い方が癒されました。イエスキリストの名によって、お人お人の角の精神に癒しを捧げます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。礼拝の予約制ですね。コンピューターできない方は電話でも結構です。スネルゴイキャンプが行われます。ぜひいらっしゃってください。スネルゴイキャンプの映像祭ですね。どうぞ映像祭の方は出してください。西坂の殉教記念聖火が行われます。夜はないので気をつけてください。今週の土曜日6時半よりゴスペルの集いが行われます。感謝の戦式と声3時半より、あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
3月3日から3月5日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖会御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしております。インターネットからでもお申し込みができます。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。なお、参加登録費はお振り込みをお願いいたします。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募締め切りは1月31日となります。皆様の応募をお待ちしております。詳しい内容は白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルグイキャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名様の場合の金額は大人往復9400円、 大人片道5600円子供往復5600円子供片道3400円人数によって金額が変わりますのでご了承ください。コロナ感染予防対策としてバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。ゴスペルの集いのお知らせです。1月23日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いは行われます。オンラインまたアーカイブでもご覧になれます。皆様いらしてください。お待ちしています。最近寝てばかりいるので体がなまってしまっている気がします。鍛えなくては。筋トレ友達募集します。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。